あいたたたたたたたあいたたた
な、なんか刺身食べたらなんか痛なってきた。どうしたんですかお兄さん。
あのなんか パパサキス、違う、
パパサキス
違うわ、ママサキス、
ママ違いますよ、
なんやったっけ、
もうちょっとした
やったっけ、ほらあの、弟サキス、
いや行き過ぎ、
いとこサキス、
違います、
なんやったっけ、なんつうの、
ちょっと上の兄弟、
姉サギス、
あ、そうそう姉サギス、
違う、
あの、
先輩のこと、
先輩のこと、
あの、ほら、あの、話から世界の、あの、先輩の、
あ、先輩ね、
弟子のこと、
あ、先輩、お前サギス、
礼儀になってないな、違う、
もうこのくらい長いから、もうええわ、もう、
理想の落語研究会。
始まりました味噌の落語研究会。この番組はナンバーベニスにて毎月第3木曜日に行われている月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の局長なんとです。
人事の桂チョロルです。
アネサキスということで、
アニーですね、
アニサキスね、
正解、は
い、すごいですね。なんか最近めっちゃ流行ってるらしくて、南海キャンプの山田さんとか、ナオミキャンベルのモノマネされて、
ナオミキャンベルのモノマネ、
ナオミさんでしたっけ、ナオミキャンベルのモノマネ、
川島ナオ
ミ、ナオミキャンベルのモノマネしてる、
してない、
ビヨンセ
のモノマネ、
もう全然やってんやん、
あれに当たったら売れるという、
アニサキスに当たったら売れるんですか。
生の鮭食べなあかん、
ね、生の鮭な、もう冷凍してたらあかんらしいから、ほんまのええもん食べなあかんってことやね、あれ、うん、俺は絶対当たらへん
そうね、冷凍しか食べてない、
冷凍しか食べてない、
まさかそれが安全やったとは、
安全やねんね、ね、それから理にかなってんねん、冷凍は何でも冷凍したらうまいで、うどんでも冷凍したらうまいし
冷凍うどん美味しいですからね、最近ようできてますわよ、う
ん、カレーでもな、冷凍し、まあ、あの芋入れてたら冷凍できんけど、冷凍して解凍したカレー美味しいしな、ほんでで
も一遍冷凍せんとあかん
ね。そうなんですよ。何でも一遍ね。だからあの昨日はちょっと今覚えたらことかこうだとか一遍冷凍して。
お兄さん、お兄さんもう体ごと冷凍庫に入れたらよろしい。
こっちこっちこっち。やかましいよ。
これお珍しい。ご覧しんです。
ご覧めったにせえへん
の。お珍しい。
ちょっと収録前に何とかとお金のことで喧嘩しましたね。ちょっとも もうだいぶテンションが変なところに行ってますよ、ね。
こっちも気分悪いです。
さあ、そういうわけでございましてね、もうゴールデンウィークが終わったところなんでございます。今ね、この、どうでしたか、ゴールデンウィークは。皆さん
どうでしたかね。ラーが勝ったですね、連休って。
どうでしたか、
世間一般では。
世間一般では
ね、
世間ではそうかもしれないけど、
世間で
今世間の話聞いてへんやんか。
10連休ぐらいあったところあるんでしょ、だって。
まあね、
ですよね、
選ぶんです ね。
間の飛び石も休みにしても10連休なんか休んでしもたらね、僕思うんですけど、もうね、それはね、お金も持ってて、仕事と遊びをきっちり切り分けて、その10日間をもうきっちり予定立ててね、はい、ハワイに行くとか、まあ、なんかする人はいいですけど、もう10日間またもう普通の人はどうしていいかって思いません、ね、普段真面目に仕事働いてた人が急に10日間もぽっこり空いたら、お金もいるし、遊びに行ったらお金いるし、ゴールデン行くどこ行っても人多いし、
ね
ね、だからもうこういう時に、なんていうんですかね、取りだめた映画を見るなんて思っても意外と見れないもんですよ。ほんで
私常々言ってるのが、だからこの新入社員がちょうど入って1ヶ月ぐらい経って、でちょうど連休になって一気に辞めていくっていう、
わかる、ね、あの大学でもそうやねん、あの前期とにかく4月とかって ねもうすっごい大学部こう人いっぱいおって、もう学食が入られへん、
はい、
あの学食入られへんのに、ゴールデンウィーク終わったら一気におらんくなる人は外学に、
そうですよね、やっぱりね、要領つかんだような気がなって、
そう
経営とかね、
休みの間になんか中途半端にね、いろいろ考えてこれでいいやろうかっていうので、
そうなかなかね、ゴールデンウィークをリア充に過ごすのは難しい
ですよ。難しいですよ、やっぱりね。
で、なんとさんどうでしたんですか、私は。
ああ、いや、それはもうぼちぼち一生懸命やられしましたよ、
やられしましょう、
何をしてたんですか。
何しましたかね。
何してたんですか。飯食って平行いて寝たんですか。
ああ、まあそれもやってましたし、運動したり。
運動してたんですか。
ええ、
何の運動してた。
バスケやってましたね。
バスケ、
大学の頃の友達と。
なんかやらリア充やない、
爽やかな
バスケット、爽やかなバスケットやってましたよ。
ラウンドワンで。
ラウンドワンじゃないです、もっと本格的な体育館借りで。
へえ、そんな一面が
ありました。ありました。
バスケット、3-on-3。
いやいや、もっと5対5です。
おお、
本格的なものですよ。
めちゃくちゃ本格的にやってるじゃないですか。
そうなんですか。で、買ったんですか。
いや、買ったわけじゃないの。その何回もやってるわけだから、もうそんな7でやってますもん、
ね、な、あ、なるほど。
7でやってると言いながらもやっぱり一生懸命やってますからね。
草バスケ
で儲かったんですか。
草じゃない、コート
で。コート
で儲かったんですか。
え、あのね
君、儲かったんですか、ね、
レブロン・ジェームズみたいな。
いや、プロだった。あ、一応儲かります。
何も儲かった。
130円ぐらい130万。130円
儲かるんですか。
130円儲かった。
いや、ジュースかけてましたもん。だって
ジュース子供か。
あんまり言うとね、またね、なんかかけてたとか言うたらね、でもややこしいですからね。
かけてないです。嘘です。嘘です。嘘です。嘘です。
かけてないの。ジュースもかけてないの。
ジュースもそのかけてない。もう人生だけかけて
ない。人生かけてない。
人生それもそれ
も問題でしょ。
人間かけてるんです
よ、ね、すごいですね。
そんなゴールデンウィークですよね。
バスケットボールとかけまして、
かけまして、
バスケットボールとかけまして、
そっちはかけ
て落語がちゃうねんです。私
バスケットボールとかけまして、
バスケットかけまして、
はい、
世界情勢独特。
世界情勢独特。その心は、ないんじゃね
え。まず解いてみたんです。
まず解いてみたん
です。解いたらなんとかなるか。案外なんとかならなかった。
世界情勢と解きます。はい、じゃあその心は、チロルさん、
バスケットボールとかけまして、
世界情勢と解きます。
その心は、
わかった。
あ、
はい。
入れ替わりが激しいでしょ。
入れ替わりが激しい。
なんか違う
な。それもうちょっと具体的に順位とかなんとか言うと。
あ
世界情勢いろいろありますよ。ね、なんか日朝が気になりますとかなんかね。
あ、日朝が気になります。はい。
だそれこそ髪型のことかけまして、世界情勢が米朝が気になりますとかあるけど
さ。あ、なるほどね。
特に米朝ないもんね、バスケは。
なんでそんな振りきたんですか。
スター選手でいけないですか。なんかマイケル米朝とかいけないですか。
マイケルムーアが気になります。
マイケルムーア。
ムーア懐かしいな、阪神の選手。
行きましたね、ヨーグッツピッチャーね。阪神はゴールデンウィーク調子良かったですね。
阪神ゴールデンウィーク調子良かったですね。私あの甲子園に行きたかったんですけども、ちょっとあの今年あの門座の仕事が忙しくて行けなかったんですけども、あの広島三連戦がちょうどゴールデンウィークで、
はいはい、
一番私ね、はい、その後からその日は全くもうツイッターの情報とかも全く見てなかったんですけども、はい、後から知ったら、9対0ひっくり返したと。
はいはいはいはい、
ね、
はい、
もう初めてですわ、家帰って。まあ一応まあ本当に稼ぎの少ない中からね、わずかなお金を未然にを削って、はい、ケーブルテレビに入ってるんですけども、もうこれはもう仕方がないんですよ。これはもう野球を見るためにこの時期だけは。
ケーブルテレビの。
そしたら、まあ、大体デーゲームやったんですよね、その日は、
はい、
デーゲームの時は大体9時とか10時ぐらいとか8時ぐらいからスカイエーかガオラで再放送があるんですよ。
おお、なるほど。夜もう一回やる、
ね、そうです、甲子園の時は、はい、だからそれをですね、家帰って、ね、ちょっと打ち上げ終わってフロリー帰ってから、もう試合開始から終了まで再放送見ました。
あ、
うん、
だから9対0からひっくり返すって分かってたら、はい、なんか面白いですね。9点取られるまで見ても飽きないですよ。
最初の福永がボロボロなんも全然もう
全然大丈夫です。
あ、
はよ9対0になるよ。9対0になった時点で再放送やのに、これほんまに逆転すんやろ
か。確かに、はい、
ほんまにみたいな。
勝ったらしいけども、
勝ったらしいけど、
どうやってこっから行くのやろみたいなね。
そうそうそうそう。あの広島ファンのうわーって盛り上がってる顔見ながらね、
来るやつ逆転されんぜ。広島ファン聞いてますよ。
悪い阪神ファンや。
そう、もう立ったり座ったりしてましたよ、僕家で
一緒に。
あら、いいっすね。
すごい嫌味な人
に応援しといたらってな。
もうしといたらですよ。
ね、よかった。
チロさんどうしたゴールデンウィークは。
私はあのゴールデンウィークはもう5月5日だけにかけて、あのもうチロルの、あの私の落語会
の、あ、チロルの缶オケ、
缶オケ死んでない、死んでない、死んでない、
関係
ない、関係ない、遊んでない、仕事でやって
る。だけチロル抱き合わせ、
抱き合わせ、二足三毛みたいな、そんなの打てないで。
チロルの混ぜ合わせ、
混ぜ合わせたら一人でちゃんとやってましたから、
ね、チロルの謎かけ、
謎かけばっかりじゃないです、ちゃんと落語もやりましたから。
かけ放題、
シュールのかけふ、
いろんなキャッチャーのホームランも打てないし、二軍監督もやってないですから。
チロルの何やったっけ、ま、巻き込み事故防止
巻き込み事故防止ナイリンサがどうとか言ってないんですよ
チロルのアニサキスですよ
アニサキス何人か体調不良になってないんじゃ
チロルのアネサキス
アネサキだからアニサキスも間違ってもそっから
チロルの姉は建築士
姉は建築士姉は建築士懐かしいな
巻きって何でしたっけ
詰め合わせです
詰め合わせ
チロル、チロルがもう落語もやるし
でゲストが天竺ネズミさんで
天竺ネズミさんじゃないです霜降り明星さんです
霜降り明星さん、はい、和牛さんじゃなくて
和牛さんじゃないです霜降り明星さんです
そうなんですね
もうすごいですよいや来ていただきまして、
ね八王邸で、
はい、ほとんど知り合いと親戚ばっかり集めます
、ね、すごいいいじゃないですか十分ですよ知り合いすら来てくれない人もいますからやっぱり
なんとか集めましてね霜降り明星さんは翌日あの上方漫才大賞の新人賞があるのに、あの前の日に来てくれて次の日あのオリックス劇場ですよ、ね
それどころ
じゃないのにその前にあの発祥亭で
だからそういう時は逆にええねん試せるからああで落語界のお客さんってええからさ、うん、割と
ちょっとそうですね、うん、オリックス劇場のお客さんの方がちょっと落語界のお客さん近いん
だから
NBS はいつも、
はい、試しはったので
、はい、で喜んでくれいっぱいやってくれ、たっぷりやってくれはって、それでちょっと調子崩しはって新人賞は取れなかったんです
新人賞は確かポンチさんでしたっけ
トットさん
トットさん
ポンチさんポンチさんってどっから人
間徹子さん
トット
ちゃん、トットちゃん、
窓際じゃないですか。
窓際の、窓際のトットちゃん。
いやいや、これで若手の中心にいましたから。
すごいです。
全然窓際じゃないです。
すごいですね。アホならもうあれですか、その勘を勘、ま詰め合わせで。
詰め合わせ。
何席やらはったんですか。
あのね、落語はね、僕2席なんです。
おいおいおい。
ほんでピンのコントを僕3本やったんですよ。そっちの方が多い。
なんでやねん。はい、なんでやねん。
時間としてはね、かなり短いです。
発祥亭でコントするの。発祥亭やりにくくない。あそこ講座めっちゃバランがあるし。
うん、でも講座はもう向こうで避けて。
避けて。はい。うん、発祥亭の講座を。
コント言ってもフリップ漫談とかね。
はいはいはいはい。
やらせてもらい
ました。頑張りましたね。
もうあのマネージャーが一番びっくりしました。
なんで
こんなに人が入ると思ってなかったってあのボールペン30本ぐらいしか用意してなくて、
え何
入ったの？54人、
は
い、
なんで発祥亭でやった？
会社が準備してない。いや僕も僕ももういや発祥亭
じゃ大丈夫ですよ。そんなに業者親戚
でなんだ。発祥亭
、はい、あとは飲み歩いた成果
です。親戚50人と知り合い4人、
発祥亭50人入ったらさもうしんどいで。
いやそうですね、もうちょっと霜降り明星さんは後ろからこう出ていただいたんですけど、ちょっともうだいぶ出にくそうでしたね。
はい、来年からだから50人発祥亭やったから結局50人しか入らへんねんて。そんな帰れるんやったら、まあ、繁盛亭はあなた帰れるんやったら例えばトリーホールとかで100人ぐらい入るし。
そうか、ね、トリーホール、
なるほど、トリーホールとか、はいはいはい、とあとはもうそれこそなんか吉本の劇場使ったらいいじゃん。なんかどっかないの？そのぐらいのキャパのやつ今。いや、
ど
漫才劇場とか。
あ、キャパね。
あ、漫才劇場ちょっともうちょい大きいですかね、キャパ。
300
ぐら
い。300ね、いけるって。
いますかね。あ、もう、まあ、僕ももう10年目で繁盛亭を、はい。
繁盛亭言うても230やからね。まあ、僕も200何とか入れて、まあ、言うてた割には、やっぱりその、ね、結局ね、あれ、最後のね、落語界っていつもそうやねんけど、特に今回繁盛亭になって、ひしひしと感じたのは、もうチケット売れてないと、
はい、
売れてないんですよってなんかものすごい泣きながら買うてもうたけども、最終的にね1週間前ぐらいにめっちゃ電話かかってきてね、ごめんあの1枚出たやつ2枚できるとか。
あ、うん、そうなんですね。いや僕もね発祥亭そんなんやったんですよ、うん、でもそれはあれですよ、あのゴールデンウィークにやったんで、もう皆さん結局予定が入らなくて、うん、最後諦めて買い張ったんかなと思ったら、別にそこを外してもそうなるわけですか、チケットの売れ行きっていうの
は。大体そんなもんらしい。
ああ、そうなんですね。
だから付き合いで、まあ、言うたらあの行くっていう時はあの確実に行けますって言うたら、
うんうんうん、
まあ、もしあかんかった時があるから、
あ、
うん、そうそうそう、まあ、言えるあの行けたら行くっていうやつです、
はいはいはいはい、それが確定出んのがやっぱり
そう、
ちょっと1週間ぐらい前からって
話ですね。そうやね。それはまあな、それはオタクの師匠とかが出るって言ったら、まあ、もっと早く確定するかもしれないけど、まあまあまあそういう感じですね。まあ、だから充実してますやん、皆さん。
ゴールデンウィークなんとかね、それで、
うん、僕すごいですよ、
はい、
あの道頓堀門座に3日間でもう4日間も出てて、
はい、
でそれも朝から呼び込み寄せってやってて。
あ、
呼び込み、
そう
自ら
あゴールデンウィークの、ま、朝の10時半に集合して、そこから門田の前で今から寄せやりますって落語漫才半30分寄せ言うて、漫才が10分で落語20分って
、あそれで1パック
1パックで、でお客さんがね、になんかね、僕の日に僕と石松兄さんと交互でやって、僕の日がね25、6人で石松兄さんが40人やったから、ちょっと兄さんの方がやっぱ呼び込み上手いかなと思うんですけど、
でも結構すごい人ですもんね、門
田の前。門田の前、普段外あの中国人とあの韓国人と、あと、あまあ、あのなんか最近多いのは、ほんま前は、ね、アジア人ばっかりだったんですけど、最近すごいね、あの黄色人種の方も増えてらっしゃって、
黄色人アジア系ですか、
アジア、いや、ちゃうわ、
アメリカとか、
アメリカ人、
欧米の
方、欧米の方、ね、すごいなんか、すごい外国の方ばっかり
だったんですよ。そうです
ね、それはそれでいいんでしょうね。
でもなんかもうほんまにね、日本人歩いてなさすぎてね、なんか声かけしてても辛くなってるんですけど、ゴールデンウィークだけやっぱ日本人多かったですね。
ああ、そう
ですか。うん。で
しょうね。やってね、大変でしたわ、もう。でね、なんかそれ僕ら朝席なんですけど、昼席はずあの通常興行やってるんですけど、その通常興行が、ゴールデン興行が、まあ、普通はさ、大体まあ寄せって、そんな興行にサブタイトルなんかつかへんやんか。まあ、この年やったら繁盛亭がなんか4月1週間、1年間、その、上方落語協会70周年とかやってたけど、1ヶ月間。はいはいはい、それ今ハゲるが恥だが役に立つ公演って
言ってて、あ、やばいね、あ
なんかハゲた人やったら安くなんやったっけ、
ハゲ割りっていう、
ハゲ割りの
ハゲ割り、
でまたハゲるが恥だが役に立つなんか聞いたことあるやん、
あ、はい、
逃げ恥やん、
完全に逃げ恥、
そうそうそうそう、
はい、なんかでもポスターかなんか見ましたよ、
うん、
ね、一応ラッキーのつもりやんか、
ここには値段書いてないな。まあでもなんかハゲ安なると、ハゲ安なだけだったらいいねんけど、最後にハゲダンスするの、
恋ダンスじゃなくてハゲダンス、誰が
もう松竹でハゲ言うとあの人しかおらんでしょ、
ああ
ええ
海原
そう春香海太師
匠、そうそうそうそうそう
そうそうそうそんな師匠格が踊ってくれはるんですか、
年師匠とか、うん、であとまあそこ前になんか他の若手芸人のハゲの芸人が全員集まって恋ダンスするっていう、すごいなかなか、
そ
なかなか斜め上を行く感じでしたよ。もう年齢層が踊ってないですからね。なんか舞台でニコニコしてるだけ。
見たかったな。
面白いのがね、楽屋でさっきその後年齢層と喋ってて、私そんな踊られへんでって言うから、うん、まあでもその師匠がね舞台上がってそこにおるだけでみんな喜びますよって言ったら、ね、そうか、まあな、確かにな、あの若い頃はみんな本気で踊っててちゃんと覚えてると、みんながみんな覚えてたら面白ないやろって、こういうもんもおらんとあなるほどね、やっぱり年師匠は、ほんま踊れるのにわざとアホのふりして舞台上がってあるんですね、うん、そやねん、偉いやろってやかましいわいって突っ込んでもらえたっていう、年師匠に、すごない、年師匠に突っ込ましたってちょっと
すごい、これは
やりますね、
やるやろ、
すごいですね、ちょっと突っ込んでもらったところ洗えないですね、
そう、年師匠なんてもう会うたんびにあんた名前なんちゅうねんとか、誰の弟子やねん何人やってんねんとかつって同じことしか言わへんよ、年師匠に こっちが突っ込まんがしろに突っ込ましてんの
すごいですね、それはなかなか出るちゃいます、はい、ボケですから最近感もね徹底しないですから、
まあまあそれがゴールデンウィークのハイライトということでござい
ま
して
、充実した、
はい、まあ、そんな感じでございましてですね、次回の告知をですね、そしたらまあ講談でおなじみの極道南斗さんに
普通に
いなおなじみの
バスケットボールのおなじみの、
はい、
次回ですね、
はい、
はい、次回は第38回のみその落語研究会は5月18日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳が1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。
今回はですね、玉田玉秀祭襲名披露公演ということでございまして、はい、極道南陽改め、玉秀祭兄さんに、はい、ゲスト出演していただきまして、工場もございますので、
そうです、
お
楽しみください、はい、お楽しみください、はい、料金はじゃなくて前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。なおこの度メールアドレスが変更になりまして、
はい
はい、新しいメールアドレスはみそらくアンダーバー55、はい、55アットみその落語 .com、 みそらくアンダーバー55アットみその落語 .com、 24時間受け付けております。
はい、
そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望 話してほしいテーマも受け付けております。メールアドレスはみそらくアンダーバー55あとみそのらくご .com。 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。さあ、そういうわけでございましてですね、あの尺大の、カバーをケースを兄弟子から新しくもらった、
そうです、
極道なんとさんに最後に一言を締めていただきましょうか。はい、というわけでございまして、
ほんまに
桂咲之助と
極道なんとと
桂ジェロールでした。
ありがとうございました。